皆さんおはようございます。2021年12月19日クリスマス礼拝を始めます。今日は、招きの御言葉とともに初めに、4本目のろうそくに火をつけたいと思います。今までのろうそくは約束のろうそく、愛のろうそく、喜びのろうそくでした。今日のろうそくは神様からの最高のクリスマスプレゼントを意味します。これは私たちを罪から救ってくださるために与えられた救い主イエス様のことです。それでは、4本目のろうそくを、66につけていただきます。それでは、招きの言葉をお読みいたします。ヨハネ3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今日は、初めに、賛美を皆さんで捧げましょう。
神の
お祈りをお捧げいたします。慈しみ深い父なる神様、皆をあがめたたえます。この朝クリスマス礼拝に私たちを招いてくださり、礼拝堂でまたオンラインで共に礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。旧約聖書の時代のイスラエルの人々は、いつか来られるという救い主を長い間待ちわびていました。今この時代に生きる私たちは、イエス様が来られて救いの御業がなされた後に生まれました。私たちが今生きておられるイエス様に心を開いて正直になるだけで、自分の中にある苦しみから解放されるというこの事実は何という幸いでしょうか。神様の御子であるイエス様が人になってこの世に来てくださったことを、この朝もまた深く感謝いたします。教会に集う私たち兄弟姉妹の出会いも、すべてイエス様から始まっています。たくさんの兄弟姉妹がこの教会で出会い、育て合い、支え合い、そして今それぞれのところで神様を礼拝しています。感謝いたします。会話を家のイエス様を礼拝した羊飼いたちが喜びに満ちて伝えに行ったように、私たちもこの恵みと喜びをまだ神様を知らない人々に証しすることができますように、助け導いてください。今日礼拝をリードし、またメッセージをしてくださるヘレン先生を神様が豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。心からの感謝を持ってこのお祈りを救い主イエス様の御名を通してお捧げいたします。アーメン。それでは聖書を朗読いたします。ルカの福音書1章26節から38節まで。さてその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、 意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。
皆さんおはようございます。オンラインの皆さんもおはようございます。この知らせを受けたマリアはどのように考え感じたのでしょうか。確かに深い驚きがあったに違いありませんでしょう。自分が天の聖なる神様から救わされた御使いの前にいることを知っていたので、聖なる驚きがあったでしょう。しかしガブリエルの言葉を聞いた後のマリアは自信満ちあふれ平安に満ちていました。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと謙遜に語りました。彼女はとても若くて経験もありませんでしたが、天の父なる神様に選ばれた人でした。彼女は約束された世の救い主となるべき赤ん坊を産み、自分の胸抱くために選ばれた人だったのです。もし彼女が動揺して心が震えるようなことがあれば、実はそれは信じられないほどの素晴らしいことが始まったということです。恐れることはありませんという御使いの言葉を聞くことも大切だったと思います。これは神様が私たちにとって難しそうなことを求められるときに励ましてくださる恐れることはありませんと同じです。これから、絵を組み立てます。クリスマスの上でのりこさんの助けでこれからボードに見てください。今はマリアにつけます。みんなが見えますか。マリアが妊娠していると聞いたとき、婚約者ヨセフはどんなことを考えていたと思いますか。怒っていたでしょうか。悲しんでいたでしょうか。彼は自分の考えにとっても混乱していたに違いありません。じゃあこのニュースを聞いていた彼の最初の反応と彼の心がどのように変わったかについて聖書に書かれていることを聞いてください。寺田誠さんに読んでもらいます。マタイ福音書1節から18節から25節。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。
私たちはイエス様の誕生におけるヨセフの役割について普通あまり考えません。しかし御使いがメッセージを伝えに来て、驚くべき計画を仮に夢の中に説明しました。ヨセフは素直にそれを信じて受け入れました。ヨセフはイエスと呼ばれることにイエスと呼ばれることになる、この男の子の父親になるにはどうしたらいいのだろうと思ったことでしょう。人々を罪から救ってくれる子だとどういうことでしょうか。それもマリアの結婚の結びではなく、全能の神からの奇跡として生まれてくる子だということ。この子の母親を愛することと自分の子ではないの子を愛することは、なんと素晴らしい責任なのでしょう。ヨセフの DNA ではなく、神の子の DNA なのです。素朴の大工であったヨセフは、従順に神の計画に従うことを選び、神の息子を愛することを選びました。ヨセフは大胆さと勇気に長けた性格の人で、その地域全体の様相に反してマリアを妻に迎えました。ではヨセフに絵につけます。ヨセフです。次の部分を読んでみましょう。また、寺田さんお願いして、ルカの福音書2章1節から7節まで。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
馬小屋ですよね。宿屋の馬小屋で、じゃあ宿屋の馬小屋の屋根につけましょう。つけましょうか。馬小屋の屋根です。また貝場桶につけましょうか。 イザヤはその予言の中で、この赤ん坊の誰であるかについて、猿にあることを語っています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この王子は宿屋の馬小屋の解剖家に寝かせましょう。この王子は宮殿ではなく、粗末な馬小屋で生まれました。おそらく臭い匂いも隙間風もあったでしょう。マリアは最初の子供の誕生の際、医師や助産師の助け得られなかった。人の子として生まれたこの神の子のために、衛生的な環境どこにもありませんでした。高価な手彫りやシルク張りのベビーベッドではなく、かえってよく使い込まれた動物の餌を入れる桶で寝かされていたのです。不思議です。なぜイエスはそのような場所で生まれたのでしょうか。ある作家はこう言っています。神の子は優雅な環境で注目を浴びるように生まれるべきだった。しかしそうではなく、神の御子は最も粗末な環境で地上に姿を現したのです。この謙虚な誕生は、超越した神が私たちのところに来てくださったという驚くべきメッセージを被造物に伝えています。イエスは甘やかされた特権階級の支配者として地上に来るのではなく、私たちの一人として静かに生まれました。イエスは近づきやすく、親しみやすく、頼りやすい方です。宮殿の門がイエスの道を閉ざすこともなく、礼拝が私たちの接近の妨げることもありません。王の王はへり下ってこられ、その最初の寝床は解剖屋でした。マリアとヨセフはこの子の誕生の意味を深く理解することはできなかったでしょうが、神の救いの計画が展開されていく歴史の中で、信じられないほど貴重な瞬間を経験しました。一人の緑子が私たちのために生まれ、一人の男の子が私たちに与えられる。出現はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
御言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書1章14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた 独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。それでは次に、ヘレンさんが今からキャンドルに火を灯します。それからその火を、前の方に分けますので、火をもらった方は隣の人に次々と灯していってください。皆さん、キャンドルに火が灯りましたでしょうか。それでは皆さんでご一緒に賛美を捧げましょう。
Come
この世の光ずっと灯しています。この世の光で決して灯すことはないんです。でも私たちが静かにこのろうそくをちょっとマスク外して静かに灯してください。灯して反対消してください、はい、その頃、ある丘の上で数人の羊飼いたちが人生で最も驚くべきな突然の体験をしようとしていました。彼らは恐らく非常に素朴な人々であり、おそらく全く教育を受けてなかったでしょう。それにもかかわらず、全世界の進路に影響を与える重要なニュースを耳にしようとしていたのです。彼らは地上のすべての人々のためになる良いニュースを聞いた最初の人々になるのです。コタンの話の続きは、聞くドラマ聖書で読まれているストーリーを聞いてみましょうか。流れてきます。ルカ福音書2章8節。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。
恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。
すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。
意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。
さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。
そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
じゃあ天使たち御使いたちは本当に大喜びの知らせをみんなに伝えたいということでしたから、3つの天使につけようと思います。 そしてマリアはこれのことをすべて心に収めて思いを巡らしていった。次はある曲を聴かせてもらいたいです。マリア知っていったかいというタイトルで、場面を見てよく聞いて、英語ですけれども右側の方は日本語の字幕ありますから、それは注目してください。消してもらえますか。
それではここで子どもたちのためのメッセージを吉田直人さんにお願いいたします。
はい、おはようございます。今日は 遠くからやってきた博士たちというお話をします。クリスマスに登場するのは赤ちゃんイエス様やお母さんになったマリアさん、そしてお父さんになったヨセフさんや、その他には世界で一番初めに幼子イエス様を礼拝した羊飼いたちなどが登場してきますが、今日登場してくる人物たちは遠くからやってきました。とても遠くからやってきた博士たちのお話をします。その夜、博士たちは夜空を見上げて星の観察をしていました。星の動きを見ていました。イエス様がお生まれになった町の名前はベツレヘムと言いますが、そこからは遠い遠い国の博士たちでした。星を研究する博士たちでありました。あのひときわ輝く星は何だ？私たちは毎日毎日、毎晩毎晩星の動きを観察してきた。でもこんなに不思議な輝きを持つ星を 見たのは初めてだ。一体これは何の知らせだろう。そこで博士たちはみんなでいろいろなものを調べていくと、どうやら遠い遠い昔の旧約聖書の中に答えがありました。一人の博士は、おお、これだ、ここに書いてあるぞ。もう一人の博士も、本当だ、どれどれ、ふんふん、なるほど。そしてもう一人の博士も、まことの王、主の主、このお方、救い主がお生まれになったことを、そのことを示す星なのだ。さあ、世界の王、そのお誕生をお祝いしに行こう。救い主を礼拝するのだ。ということで、遠い遠い国の博士たちが出かけていったわけですが、ここで問題です。遠い国の博士たちは、はるばる旅をしてイエス様を拝みに行ったわけですが、この博士たちのいた遠い国とは、一体どこの国のことでしょうか。次の2つの中から選んでください。1番、東方の博士たち、東の方ということです。イスラエルという国は、地図の左側の丸です。そこから右の方、東の方に行きますと大きな丸があります。バビロンという国、それからペルシャという国がありました。今でいうところのイラクとかイランといった国です。どうもこの辺りからやってきた博士ではないかと現在考えられています。2番、東北の博士たち。いや、縛れるなや、んだんだ。ということで、はるばる東北の方からやってきた博士たちであった。ということで、1番が東方の博士たち、2番が東北の博士たち。はい、1番だと思う人。はい、ありがとうございます。はい、それでは2番だと思う人。はい、ありがとうございます。はい、正解はこちらです。はい、正解は1番の東方の博士たちでした。正解者に拍手。日本の東北ではなく、イスラエルから見て東の方角からやってきた博士たちでした。博士たちは輝く星に導かれ、遠い遠い東の国からはるばる旅をして、救い主、まことの王、神であるのに人となってくださったイエス様を拝みに行きました。その旅は決して楽なものではなかったはずです。イスラエルの国の人ではないということです。つまりユダヤ人ではなかったのに、ユダヤ人ではなかったこの博士たちです。でも大変な大変な思いをして、それでもイエス様を礼拝するということ、それはそれほどまでに価値のあることだと、素晴らしいことだと彼らは分かっていたのだと思います。こうして博士たちは幼子イエス様を礼拝しました。世界で初めてイエス様を礼拝した人たち、それは聖書には名前も記されていない遠い遠い東の国の博士たちでありました。先ほど言いました羊飼いたちのことも書かれていますけれども、羊飼いたちも名前は記されていません。でも羊飼いたちも博士たちも名前は記されていませんが、こういった人たちが世界で初めに礼拝しました。イエス様のことを、幼子イエス様を拝しました。そんな人たちでありました。遠く旅をしてでも、大変な思いをしてでも、 犠牲を払ってでも礼拝すべきお方、価値のあるお方、それがイエス様です。私たちのためにお生まれくださったお方は、心から礼拝をお受けするべきお方なのだということを知ってほしいと思います。はい、それではこの聖書の箇所を皆さんで読んでみましょう。3、はい。
それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。マタイ2章11
節。私たちも誠のイエス様、救い主イエス様を心から礼拝しましょう。はい、それではお祈りします。恵み深い父なる神様、尊い皆を賛美します。私たち罪人のために、滅ぼされて当然の私たちのために、一人子であるイエス様をお使わせていただきありがとうございます。おかげで私たちは罪許された上に、あなたの子としていただける特権に預かりました。心から感謝します。どうかこのクリスマスの時を通して、イエス様のこと、クリスマスの本当の意味を人々に伝えるために私たちを用いてください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。吉田さんが伝えた子どもたちのメッセージの中で、東の方から東方から博士たちの訪問の話がありました。そしてさっきの読んだ箇所もマタイ2章でしたけれども、このような記述があります。寺田さんもそのマタイ2章1節から12節も読んでもらいます。
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼から星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムへ送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
じゃあ星をつけましょうか。特別な星。じゃあ博士の目線で書かれた詩をカウリさんを朗読してもらいます。
星を追って思いがけない場所へ導かれた。これが 私たちが予想したことの結果だとあなたたちは信じるだろうか。貝羽桶の中の一人の緑子、卑しくて小さい、この世で最も弱い、母親の肩掛けの布に包まれた思いもよらない姿、ただの緑子、これが私たちが望んでいた勇士なのか。どれだけの王がその王座を降りるのか、どれだけの領主が故郷から離れていっただろうか、どれだけの偉人が私のためにへりくだった態度を見せただろうか、そしてどれだけの神々が調和のない国々や人々の間に愛を表そうと心を注いだだろうか、どれだけの父親が私のために息子を手放しただろうか。お生まれになったばかりの救い主のために贈り物をする、高価なものであれ粗末なものであれ、私たちが持っているすべてのものを、金は主の名誉のために、乳香は主の喜びのために、そして没薬は主が受ける十字架のために、私たちは信じるから、あなたは信じるだろうか。私たちが待ち望んできたのはこのお方なのか。たった一人の緑子だけが私のために、そしてあなたのために貧しく生まれてきてくださいました。どれだけの王がその王座を降りるのか、どれだけの領主が故郷から離れていっただろうか、どれだけの偉人が私のためにへりくだった態度を見せただろうか、そしてどれだけの神々が調和のない国々や人々の間に愛を表そうと心を注いだだろうか、どれだけの父親が私のために息子を手放しただろうか。神の一人子だけが私とあなたの救いのためにこの地上に降りてきてくださいました。
神の一人子だけが私とあなたの救いのためにこの地上に降りてきてくださいました。では、天から地にやってきたの王は誰なのでしょうか。マタイの福音書を読んだ時のことを思い出してください。見よ、少女が身が持っている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエル、 神は私たちと共におられますという意味です。イースターの礼拝で私が伝えたメッセージを覚えていますか？私たちと一緒にいること、それが神様のすべての願いです。私たちと一緒にいること、それが神様のすべての願いです。イエス様は私たちと共におられる神様です。もう一つの言葉がちょっと絵に加えたいです。インマヌエル、イエスはご自分をなしにして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。
次ですか、
はい、愛はクリスマスに降りてきました。神が人となったのは私たちに愛を示すためでした。愛という漢字を、先の絵を見ますか？見えますか？見えますか？心も見えますか？のりこさん、心は見せてくれますか？
見えます。
見えます。ね、神様が人類の愛の心を明らかにされたことが分かりますか？この赤ちゃんの胸の中に神の心が宿っていました。生命の光は彼が作った世界に降りてきて、彼は自分が世の光であることを明らかにしました。母聖母、聖母マリアの手の中にある無限の存在でした。人の子に宿る天の父の輝き、赤ん坊の泣き声にすべての国々の望みが宿っていました。神がご自身が今私たちと共に住まわれるインマニュエル、純粋な愛が生まれました。神様の心が現れました。天の父は羊飼いと東からの博士たちを呼んで、この赤ちゃんを礼拝させました。羊飼いたちは崇拝の念を抱き、博士たちは高価な贈り物を持ってきました。イエス様は私たちを呼びになっています。私たちはイエスが求めていると分かっているものを何が与えることができますか？イエスは私たちの心を求めています。今年のクリスマスは、イエス様の愛に心を開いてみませんか？あなたの心をイエス様に開き、そこに住まわせてもらえますか？
次。
今週の御言葉として、ヨハネ手紙第1章4節を選びました。このように書かれています。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。父なる神の愛で、イエス様は私たちがその愛を表せるように、愛のうちに父なる神様から来られました。 イエス様こそクリスマスの理由なのです。このクリスマスの時にあなたが一歩立ち止まって神の愛について発見したことについて考え、あるいはあなたに対する彼の誠の愛を再発見するように、神は私は祈っています。イエスはあなたの心の中に主が存在することにとって、あなたがどんなことがあっても生き生きとした人生を送ることができるように、その愛を示そうとして喜んで待っておられます。祈りましょう。創造主である父なる神様、命の恵みの主よ、あなたの御座からあなたの愛を私たちに示すために、人間の衣をまとって御子イエスを私たちのもとに救わされたことを思い出させてくださることを感謝します。イエス様、あなたをここに救わした父なる神様の永遠の愛を私たちに見せてくださることを感謝します。貧しい馬小屋の中で深く眠っている御子はインマニュエル、私たちと共におられる神様、この冷たいこの罪深い世世界に来られた救い主、羊飼いと博士たちがそうであったように、私たちもあなたが誰であるかを喜ぶことができますように、私たちの心の中に入ってきて、あなたの愛で私たちの心を温めて励ましてください。あなたの命の光、この世の光を私たちの中に入れてください。そしてあなたが私たちにあなたと共に歩むようにと呼びかけている道を私たちが喜びますように。インマニュエルであるイエス様、あなたの尊い御名によってお祈りします。アーメン。
それでは応答の賛美を皆さんでお捧げしましょう。 それではここで一度換気をしたいと思います。窓のそばに座っている方は窓を開けてくださいませんか。少しの間で結構ですので、まあ、2、3分経ったらまた閉めてください。それでは、次は、献金の時なんですけれども、今は、感染対策のために礼拝中に献金を捧げることは控えておりますので、礼拝の前か後に、ご自由にお捧げください。それでは感謝のお祈りを、岩田愛林さんにお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうして礼拝堂に集まってお祈りができること、賛美ができること、礼拝ができたことを感謝いたします。今日はクリスマス礼拝で、あなたの誕生について学べたことを感謝いたします。ヘレン先生を通してあなたの誕生の過程や、それまでのあなたの誕生の過程を改めて思い起こさせてくださり感謝いたします。あなたが私たちのためにお生まれになり、また常に一緒にいてくださることを今週も覚えて過ごすことができますように、また来週の礼拝もあなたがお守りください。今日捧げる献金、またこれから捧げる献金をあなたの計画のために用いてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それではお立ちになれる方はどうぞご起立ください。皆さんで聖霊を賛美して、その後ヘレン先生に祝祷をお願いいたします。
します。マリアの驚嘆、ヨセフの従順さ、御使いの喜び、羊飼いたちの期待、博士の決意、そしてキリストの平和と愛で満たされますように。全能の神様、父子聖霊が今もこれからも祝福して仮の臨在の喜びを与えてくださいますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしましょう。ではご一緒に今週の御言葉。神はその一人を世にふさわし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1、4章9節。